そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はい、
毎度どうも。
さあ、今年もこの時期がやってまいりましたね。
ん？
山下達郎さんと竹内まりやさんご夫妻が荒稼ぎをするシーズンがやってまいりましたね。いいんですよ、荒稼ぎしていただいていいんですよ、
うん、
どうもね、なんか稼いでるっていうとね、日本人というか日本の方はね、まあ稼いでっていうような目で見ちゃう人いますけども、だって、うん、あのお二方はね、それぞれにクリスマスにね、我々を感動させるようないい曲を発表してるんだから、
うん、
それに対してね、正当な対価を払うっていうのはね、いいと思うんですよ、
うん、
だってね、買ってない人だってね、ラジオとかから流れたりね、
うん、
きっと君は来なかったりするんでしょ。
来てほしいですけどね。
でクリスマスが今年もやってきたりするんでしょ。
今年もやってくる。君は来ないけどクリスマスは来る。
でそれを元にしてまたね、うん、素敵な曲をいっぱい書いていただいたらいいと思うんですよ、
うん、
まあそれはそれとしてね、
うん、
クリスマスの時期といえば気になるでしょ、やつのこと。
やつ？
トナカイ？
ガルスガルスドメスティカスのことが気になるでしょ。
トナカイなのか本当に。
え？
適当に言ったけど、もしかしたら学名がそれなのか。
もう学名がガルスガルスドメスティカスですよ。
へ
え。鶏はね。
なんで鶏の話してるんですか。
今週は鶏の話をしてみたいと思います。だって気になりませんか鶏。
気にならない。
この時期大量にだって消費されるでしょ。
するけど。
それは日本だけの話です。
さあ、うん、今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。12月に入り、夜はイルミネーションで賑やかになりましたね。今週のそんないブログは、真夜中写真部という展覧会を見に行った時のお話です。夜に撮影された写真は意外と明るいんです。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあ、お二方、
はい、
気になりませんか鶏。鶏
ね、うん、
まず名前がガルスガルスドメスティカスですよ。
それは気になる。
学名すごい力強いでしょ、
うん、
しかも鶏って特殊じゃないですか、
うん、
だって奴ら毎日卵を産むんですよ。
おお、
そんな鳥いる？
確かに
いない。
それでね、やっぱこの時期はね、やっぱ日本ではこう鶏がたくさん消費されるわけじゃないですか。
うん。
なんてこと思ったら気になっちゃいましたので、今週は鶏なわけですね。
なるほど。
やっぱりね、毎日卵を産むっていうのは、まあ、目立ってたんですね、昔からね。いろんな文化とか宗教でね、生命力の象徴とされてたんですよ。まあ、それはね、毎日毎日この命を、まあ、無精卵かもしれないけども産むわけだから、
うん、
でね、今からね4000年、3500年くらい前かな、紀元前1500年くらいのエジプトのね、トトメス3世、
うん、
このトトメス3世もですね、ニワトリについて書いてるんですね。
へ、
まあ、エジプトにはね、最初ニワトリいなかったんですって、
うん、
で外国から連れてこられて、なんかこの鳥 外国の鳥だけど毎日卵を産むんだぜ、マジで信じらんなくねっていう風にして書いて、まあ、そんな書き方はしてないと思うんですけども書いてるんですね、びっくりして、
うん、
それからね、古代ローマでもね、戦いの勝敗を予言する鳥として珍重がられたそうですね。
ほう、
まあ、どう使っていたのかは謎なんですけども、うん、まあいつ鳴いたとかね、どんな鳴き方したとかっていうんで、
はいはい、
使われたんじゃないですかね、
うん、
それからね、キリスト教でも、キリスト教っていうともちろんね西暦紀元後になりますけども、
うん、
キリスト教でもね、初期キリスト教では鶏がキリスト教の象徴だったりしたんですね。ただね、キリスト教っていろんなものを象徴に使うので古代キリスト教だとね、魚もキリストの象徴だったりしたんですよ。
魚、
お魚、だからね、いろんなものが象徴になってますんで、まあ鶏もいいんじゃないって使ったんじゃないかと思いますがで、鶏ってね、お二方、
うん、
はい、
なんだと思います？
鳥、
え、鳥じゃないんですか？
うん、それはね、店長の聞き方が悪かった、鳥ですよね。ね、鳥なんですけど、
うん、
何が進化して鶏になったと思います？
え、
ずっと遡るのやめてね。アメーバとか恐竜とか、まあ、確かに鳥はね、恐竜の子孫なんですけども、
うん、
もっと近い仲間で、
鷹
ではないんですよ。
違うのか、似てる気したけどな。
ね、鶏はね、キジなんです。
へ
ー、鶏ってね、キジ目、キジ科、キジ赤、野鶏族、鶏なんですね。だからよく考えてみるとね、キジもあんまり飛ばないでしょ、
う
ん、
そうですね、歩いてるイメージがありますね。
で、直接の鶏の先祖っていうのはチャボに似たキジの鳥、キジ科の鳥、キジ目、キジ科、野鶏族の鳥で、赤色野鶏っていうのがいるんですよ、
うん、
これ見た目はね、ほとんどチャボです。
あー、茶色、赤茶色なんだ。
ここから鶏に進化したんではないかと言われてるんですが、まあ、他にも説はありましてね、
うん、
赤色夜景の他にもね、灰色夜景とかセイロン夜景とかいろいろあって、それが混ざったんじゃないのっていう説もあるんですが、今はね、遺伝子とかの調査から赤色夜景から進化してきたっていう説が有力です。まあ、どっちみちキジなんですね、
うんうん、
で、この赤色夜景ってのは東南アジアからインドにかけて分布してまして、
うん、
まあ、特徴はね、さっき言った通り鶏と一緒で飛ぶのがまず苦手と、
うん、
で、やっぱり毎日卵を産むんですね、
うん、
さあクイズ下田岩たら、これはね、相当難しいですよ、
うん、
なんで奴らは毎日卵を産むようになったんだと思います？
弱いから。
まあ、いい線もついてきてますよ。
毎日卵を産まないと死んでしまう
何の病気ですか、それはあのね、うん、これは難しいです、
うん、
この東南アジアからインドにかけてはある特定の種類の竹が生えてるんですね。
うん、
で、この時計がね、数十年に一度大量にね、栄養豊富な実をつけるんですって。
ほう。
で、鶏はもちろん、赤色夜景はね、計算とかできないし、カレンダーを持ってるわけではないので、あ、今年来るねってことは分かんないわけですよ、
うん、
だからいつその大量な実が来てもいいように
、
うん、常に運動
と。すごいな、
力技このためにね、毎日毎日産むようになっちゃったらしいんです、で、人類との関わりを考えてみますとね、うん、今から7000年くらい前から鶏は飼育されたらしいんですね。じゃあ今度はね、そんなに意地悪しないクイズ下田岩たら、
うん、
その当時はね、食用ではなくって別の目的で鶏は飼育されていたんですね、うん、さあ何目的だと思います？
薬。
薬ではない、
あ、
時計ではない。時計としてもね、やっぱり使われることありますけども、朝ですよっていうんで、
うん、
でもそれだとね、朝日が昇ってきたら泣いちゃうので、
ああ、そっか、あんまり意味がない。
江戸時代の日本の時計なんかはね、昼と夜の長さが違ってたんで、一時の長さも違ったりしちゃうので、
うん、
そういう使い方できましたけども、そうではないんです。ね、僕たちはあんまりこれ用には使わない。
使おうと思ったら使える。
もう使っ ってもいいし、まあ、実際にね使ってるというか、これに用いてるというか、こうしてる人もいますよ。
ペット？
ペット、どんなペット？
え？室内で飼う。
半分正解。室内で飼ってどうする？どうする？飼ってどうする？まあ、屋外でもいいけども。
飼ってどう？飼って可愛がる。
あ、もういいのかな？7割ぐらい正解だと思う。鑑賞用。
ああ、なるほど。
ああ。
そう、鑑賞用にね、最初使ったんですって。あとは祭祀用っていうのかな、お祭りって言ってもわっしょいわっしょいではなくて、
あの
神に祈ったりね、
うん、
予言をしたりっていうような、それ用にもいろいろ使われたらしいです。で今でもね、観賞用に鶏飼ってる人っているじゃないですか。
ああ
のおっぱが長いやつとか、
うん、
そうで鳴き声もね、観賞の一部に含まれていて、そういった目的でも使われていたそうですね。ね、鶏ってね、まあ、僕らは食用のね、まあ、卵を食べたりっていうことで利用してますけども、うんうん、あの卵ね、
うん、
産んだらやっぱりね、野生の状態では温めるわけですよ、鳥ですから、
うん、
そうするとね動かなくなるんですって、
うん、
まあそうですよね、巣の上に座っちゃうので、
うんうん、
でそこでバカスカバカスカ卵を産むわけではないので、もともとは卵を産んだらば温めて、
うん、
ヒナが帰るまで待ってて、
うん、
でまたヒナが大きくなってきたらすぐ産むっていう体制だったらしいんですけども、
はい、
そこでね人間は気づいてしまったんですね、
うん、
その鳥を動かすと、あるいは卵を取り上げると、
うんうん、
こいつ毎日産むぞと。
あ
だから卵を産ませる施設あるじゃないですか、
うん、
はいはい、
あれで卵を産むとコロコロコロコロと卵が転がってどっか行っちゃうでしょ、
はいはいはいはい、
その場にあると産まなくなっちゃうんですって、
うん、
だから卵が離れるようになってるんですね。
へ
え、ね、卵からかえって150日ぐらいでね産卵ができるようになるそうですよ。
へ
え、だから5ヶ月ぐらいで1人前ともはや、
うん、
で卵を産むのはだいたい1年から1年半の間くらいなんですが、まあ、それ以降もね産むんですけども、
うん、
だいたい1年から1年半は卵を産んでもらって、その後はですねお肉になっていただくんですね、うん、彼女たちも。
なるほど。
ただ直接ね、我々が食べるようなチキンナゲットとか、うん、お肉っていう風になるのは少なくって、ほとんどはね、うん、チキンスープの出汁とかね、
お
あとねペットフードになったりね、
うんうんうん、
あとは畑にまく肥料になってくれたりするらしいです、
うん。
我々もね、目にする機会の多い鶏ですけども、
うんうん、
鶏って今世界で何種類くらいいると思います？
桁が分かんない。
さあこれはお二人の得意な数を答える問題ですよ。さあ岩田さん、
これ桁分かんねえな。3000種。
3000種。下平さんは
900。
ああもうね、お二人はね年末に向けてね店長気持ちよくさせてくれる。意外と少ないんです。250種類。
あ、
じゃあこの250種類のうち、
うん、
日本には何種類ぐらいいるでしょう。
日本
ってね結構この鶏の飼育というかね、あの品種改良盛んなんですよ、
うんう
ん、さあ日本には何種類。
半分ぐらいで120。
いわゆるブランド鶏っていうのも品種になるんですか？
その辺の定義はちょっと難しいんですよ。
あ、
後ほどお伝えしましょう。いわゆる品種です。品種
75。
危ないところだった。ヘルメットがなければ即死だった。
シャーがいる。
日本だけで50種類ですって。
あ
ー、
本当にね、今年ももうそろそろ終わりですけども、お二人の感は鈍ってないですね、1年間ね。気になる方はですね、以前の配信をどんどん聞いてみてください。遡ってこのお二人はですね、僕が出すクイズどんどんどんどん当てずっぽで当てるんですね。そうなんです、日本だけで約50種。だいたいね、日本には弥生時代くらいに入ってきたんですって。
早い。
で最初はやっぱり観賞用で、
うん、
江戸時代くらいまではね卵を食べてるだけだったらしいですよ。
お
で肉食べるようになったのは明治時代に入ってから、
うん、
らしいですね。やっぱあんまり肉食ではなかったじゃないですか、日本人、
うん、
で牛肉なんかもね明治維新以降に食べるようになってっていうふうな話を、すき焼きとかね、
う
入ってきたって聞きましたけども、うんうん、だから鳥をやっぱり積極的に食べるようになったのは同じく明治時代以降ということなんですね、
うん
うん、さあ危うく当てられるところでしたんで気持ちを切り替えて難しい問題を出しますよ。ニワトリは世界で250種類くらいいますが、
うん、
ニワトリは世界で今何羽いるでしょう。
それは難しい。
難しいですよ。これは、うん、これ当たっちゃったらどうしよう。何か個人的にお送りします。ニワトリを送ります。
それは迷惑。
生きてるやつ。
本当ですね。
送りましょうじゃあ。
毎日卵を産むやつですよね。
いやー、おんどりですね。
え？
しかもかなり攻撃的なやつ。
じゃあ、観賞用のすごいやつですよね。
すごいやつを。さあ、何話くらい、多少ヒント出しましょうか。
50億。
大きい。
ヒントを聞いてから言えばそんな答え出なかったのに。人類よりは多いです。
人類よりは多い。
人類何人くらいいるか分かってます？お二人。これね、一般常識がね、時々欠けるときあるからね、この二人は。
人類より多い？
ね、人類何人いるか分かってます？
うん、分かってます。
5、6人ではないですよ、
うん、
人類今72億人くらいいます、
うん、
それよりは多いです。
それよりは多い。120億。
150億。50億。ああ、もう今度は今度で岩田さんが怖いもの。いや、もちろんね、いっぱいいっぱい数えたわけではないので、正確な数字はわからないんですが、
うんうん、
約220億羽だそうです。あぶね、120億って言ったでしょう。あぶね、あぶね、220億羽ですって。で、これだけの鶏がいて卵を産んでくれたりね、お肉になってくれたりするわけですよ。
うん、
で先ほどね、下平さんがのブランド鶏とか、
うん、
ね、おっしゃいましたけども、まずブロイラーっていう名前を聞いたことはありますか？
あります。
ブロイラーって何でしょう？
ニワトリ。
また来週。だって外れって言えないもの。ニワトリですけども、どんなニワトリがブロイラー？
食用のニワトリ。
うん、
よかった、クイズにしなくて。あー、怖い怖い。そう、肉用の若鶏の総称がブロイラーなんですって。だからこれからお肉になりますよっていう若いニワトリはみんなブロイラーと、
うん、
種類の名前じゃない
ではないみたいですね。うん、こういう風に使われる使用用途というか、
はいはい、
だいたいね、卵を産んでるんじゃなければブロイラーと我々が目にするのはね、
うん、
で街で見かけたらね、気軽に「よーブロイラー」なんて声かけてあげると、
だ
いたい当たりですよ。
そうですね、「よー人類」って言ってるのと同じになりますので。でこのブロイラーの中にいろんなね、ブランド鶏がいるじゃないですか。
うん、
地鶏って言ったり銘柄鶏って言ったりするでしょう。
はい、
これ明確な違いがあるんですよ。地鶏ってね、在来種由来の血統が 50% 以上入っている鶏で、孵化日から80日以上経っていて、孵化日から28日目以降は平飼い、だからケースに入れるとかケージに入れるではなくて、平地で飼っている鳥であること。これがですね、 JAS 日本農林規格で決まってるんですね。でね、同じくね、孵化日から28日目以降は平飼いであって、さらに1平方メートルあたり10羽以下っていう制限もあるんですね。
お
ー、
でこういった厳しいこの基準をクリアすると地鶏というふうに認められるんですが、
うん、
この基準を守らなくても罰則はありません。
ああ、なるほど。
ダメよって言われるだけで、守ってねって言われるだけなんですね。
うんうんうん、
でも一応この、まあ、ランク高いのが地鶏です。
はい、
比内地鶏とかね、あるじゃないですか、美味しいじゃないですか。いいだしね、美味しいの。その一方でですよ、銘柄鶏、
うん、
これはですね、こういった基準で銘柄鶏になります。飼育方法や日数、餌などが工夫されていること。
うん、
以上です。
え？
自由だな、結構。
以上です。一応ね、日本食鳥協会、食べる鳥協会でこの基準決まってるんですけども、
うん、
どういう飼育法を取るとかね、日数とかこんな餌を混ぜなさいとかって一切決まってません。
工夫されてればいいんだ
し、工夫してあれば OK です。
行ったもん勝ちみたいになりませんか。
いいことおっしゃいました。行ったもん勝ちです。ですので銘柄鳥のネーミングもね、あの許可いらないんですよ。あの工夫してますよって言ってで名前つけちゃえばもう銘柄鳥なんです。
じゃあそうか、同じ品種でも工夫の仕方が違えば別々の銘柄になっちゃうんだ、
うん、そうなんだ、だから名前だけなんですね。だから岩田さんがちょっと生が買ってきてね、
うん、
でしもう愛情かけて愛情かけて育てましたとか、
うん、
そんなこと言ってで岩田マッスルとかっていう名前つけちゃえば、
うん、なんかすごい硬そう、
ちょっと食べたくない。でもねそれで銘柄鳥っていう風になるそうですので、ご興味のある方はですねやってみるといいの、結構利用できる、まあ、あんまり悪用しちゃいけないとは思うんですけども、
うん、
そういうのをねあのちゃんと養鶏している方々は、うん、うちでもちょっと工夫してこんな風にやってるよっていうんで名前申請してると名前が取れちゃいます、
うん、
その一方でね、
うん、
やっぱりね珍しい鶏っていうのもいるんですよ、
うん、
黒い鶏、
はい、
はい、
まあそれはねチャボみたいなキジみたいな鳥から進化してきたんだから黒いのいてもおかしくないし、今でもねチャボ黒いですしね、
うん、
これはいるでしょうと思いかもしれませんが、インドネシアにいるアヤムセマニという鶏は、
うん、
シャレにならないほど黒いです。
おお。
じゃあこれをですねお二人に今写真をお送りいたしましょう。
はい、
あ、ほんとだ、真っ黒だ。
すごい、
これ CG みたいでしょ、う
ん、トサカまで黒いんですね。
そうなんです、うん、あの鶏って頭にねオンドリは赤いトサカがあって、うん、目の周りにもねあのお肉っぽいのがプルプルとついてますし、うん、これまで黒いんです
全部、う
ん、だからね白いとことか色ついてるとこ黒以外の色がついてるとこがないんです。
ないですね、う
ん、もうこれはあれですよね、鶏の形をしたカラスですよね。
そうですね、まさしくその通り。ところがですね、
うん、
黒いのは見た目だけではないんです。
腹黒い、
え、もしかしてお肉まで。
ね、岩田さんね、
はい、
腹黒い鶏ってなんだろう。
分かんないけど、
下平さんはねお肉までなんて見て軽く流そうとしましたけども僕は流しませんよ。腹黒い鶏って何。
分かんないけど、
なんですか、人間が餌に来るとまたそれっすかみたいな顔で見るとか。
いやいやいや、きっと内臓だけが黒いんですよ。
あのね下平さんいいとこついてるの、
え、
お肉黒いんですこれ。
へ、
それどころか骨も黒いんです。
よ、すげえ。
すべてが黒い鶏アヤムセマニ、1羽7万5000円から15万円くらいでご購入いただけますので、
お、高い、
ご興味のある方はぜひインドネシアに行ってお買い求めになってみてください。
はい、
ニワトリにうっかりショックを受けてしまったお二方。、
うん、ショック受けました、
ね、びっくりしましたよね、あそこまで黒いと思いませんでしたよね、
うん
うん、
さあ冒頭オープニングでですね山下達郎さん竹内まりやさんご夫妻が荒稼ぎをする季節と申し上げましたけれども、
はい、
日本では他にも荒稼ぎをする方々いらっしゃいますね、
ん
カーネルたちが、
あ、
K で F で C な感じのお店が、
は
い、いや荒稼ぎしちゃいけないなんて一言も言ってないのよ、うん、僕あそこのチキン好きだから。
うん、
あとねコールスローサラダ、
うんうん、
美味しい、そのケンタッキーフライドチキンの、
うん、
まあ、美味しい利用法、
はい、
どうですかお二方はクリスマスにケンタッキーフライドチキンを食べたりします？
最近はしてないですけど食べたことはありますよ。
うん、うん
もうね、クリスマスが近づくと逆に食べないんですけども。なんか必要以上にあの店ワクワクしてくるじゃないですか。
はいはい、
さあお客様 時期ですよっていう風に言って
時期ですよって言いますね。
だから、ね、違う時にね食べたくなるんですけどね、
うんうんうん、
でそのケンタッキーフライドチキンでね、まあ、ご存知の方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、
はい、
頼めば適当にねお店の人が後ろの棚からあの肉取ってくれて入れてくれて、うんうん、入って渡してくれるんですが、
うんうん、
あのねチキンの部位を指定できるんですよ。
はいはいはい。
あのね、チキンの部位にはまずドラムっていうとこと、うん、リブ、
うん、
キール、
うん、
ウイング、うん、サイっていう5つの部分がありまして、
はい、
でもちろんわがまま言っちゃいけませんよ。あの言った通りになる。例えばほらドラムドラムドラムドラムって言ってもほらね、ロックバンドだってドラムだけのバンドってなかなかいないもんだから
いやドラムかっこいいですけどね、
他のパーツも入れましょうよ、ね、うん、他のパートも入れましょう。だからあのそんなにねわがまま聞くわけではないんですけども、あの余裕がある時とか、
はいはい、
ねっていう時にはあの好きな部位入れてくれますんで、ちょっと参考にしてみてください。まずですね、ドラムってどこの部分か、
うん、
足の部分なんですね、
はい、
で骨が少なくってジューシーです、
うんうん、
まあ、持ちやすいですしねあそこね、
うんうん、
あとねリブ、
はい、
こうスペアリブなんかでおなじみのリブですよね、
うん、
これねあばら、いわゆる胸肉です、うん、
はい、
で女性なんかはこれ好きなんですかね、脂身が少ないんですよ、
うんうんうん、
ただその分ねちょっとパサパサパサパサしてはいます、
はい、
それからねキール、これは胸ですね、うん、ここがいわゆるささみ、
うん、
はいはい、
ここの方が女性は好きなのかな、高タンパク、うん、低カロリー、
うん
うん、それからウイング、羽ですね、うん、今要するに手羽です、手羽、
そうですね、
なんだろう急に手羽って言うとあのケンタッキー感がなくなるけど
山ちゃん感出ましたけど、
手羽ですね、
それは 手羽先をイメージするから
です。そうですね、で一番肉の量少ないんですけども、やっぱり羽ばたいたりしてね飛ばないまでも、うん、あの運動量が多いので引き締まってます、
うん、
それからサイっていうのが腰です。
はい、
ここはですねまずパーツとして一番大きいんですね、
お、
それ肉も脂身も多いです。
うん、
ここはね若者好きなんじゃないですか。
あ
でまあいろいろ食べてみて自分はここが好きっていうのがあってお店に余裕があったらばちょっとお願いしてみると、
うんうん、
まあ、うまくすればその部分もらえるかもしれません、
うん、
いやそればっかりでは無理ですよ、うん、で食べ終わった後ですよ、
うんうん、
これもねお料理なさる方はご存知かもしれない、ちゃんとね、うん、あのできるだけ肉削ぎ落として皮をペリペリと食べて、
うんうん、
あの骨って大体ポイって捨てちゃうでしょ。
はい、
あの食べろって言ってませんよ、もちろんね捨てるんですよ最終的にはただあれでね出汁取るんですよ、
お、
お湯に鍋に入れて、ね、そう、もともとケンタッキー秘伝のねシーズニングがついてるので、
うん、
いい味がついてるし、で鶏の出汁でしょ、
うん、
鶏ガラスープの高級なやつですよ、
うん、
っていう風に利用ができるので、まあお料理やらない人はねあのそういうの分かんないかもしれませんけども、僕クラスになるとねもうそういうのを利用するわけです
うん、
まあ、やったことはないんですけどね
、まあ、ケンタッキーは鳥自体もね自分たちでこう飼育方法を確立してるぐらいですからね。
そうですよね、だからよく見るとあのカーネル・サンダースさん、
うん、
くちばし生えてますもんね
それは見たことないな、
よく見ないと僕クラスにならないと分かんないです
ああ
とトサカも生えてる時ありますもんね僕クラスになるともうね本当怒られると思うの。
そうなんだ
あの何十年か前にね阪神タイガースが優勝した時にカーネル・サンダース像を道頓堀に投げ込んじゃったっていう、
はいはい、
あれサルベージされて今ケンタッキーの本社ですか、うん、日本本社に飾られてるんでしょ、
らしいですね、
うん、その時も阪神ファン怒られたと思うけどもね、雑貨店も怒られると思うな、そんなこと言ってれば生えてねえって言われると思いますので、じゃあですね生えてるの見たという方は
いるのかな、
あるいはあのケンタッキーフライドチキンのねあの骨の部分使ってこんなお料理作りますよとか、うん、こういう風に利用してますよなんて方がいらっしゃったらば、うん、それはそれでメールいただいて、
はい、
じゃあそのメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。 そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはsonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんな IP、SONNIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
今お知らせの中にあったゆうなさんのブログ。ゆうなさんね、うん、沖縄の方なんですけども。
はい。
沖縄は沖縄で、なんかその沖縄のチキン料理とかってあるんじゃないですかね。
ああ、ありそうですね。
ありそうですね。
うん。じゃあ、ゆうなさんからのメールもお待ちしております。
お待ちしております。
直接聞けと。さあ、そんな雑貨店ですね。配信日、今日聞いてらっしゃる方は12月の12日になると思います。
はい。
で、来週、次回の配信、12月19日が、本年最後の配信になりますので。
うん。
まあ、だからといって何かあるかと言われたら何もないんですが、来週が本年最後の配信になりますんで、お楽しみにと言っていいのかな。まだ皆さん良いお年を、早いものね。
早いですよね。
じゃあ皆さん良いチキンを。
え？おお。
うん、なんだろうその挨拶。じゃあそんな雑貨店、今週はここらで閉店にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を。
お待ちしております。
最後に鶏の鳴き真似をやってみます。
え？
下平さんどうぞ。
え？
鶏の鳴き真似。今のは鶏じゃない。そんな怖い鶏はいない。
一生懸命練習させたんですけど。
レディーファーストで。
え、ダメですか。
まあ、今のは鶏だって言うなら下平地方の鶏はきっと肉食ですよ。剣士が生えてますね。
コケココ。
可愛らしい。じゃあ岩田さんもどうぞ。
いきますよ。
いや汚いなんか。
コケココ。
岩田さんの方の鶏は、おえって言ってから始まる。
おえは編集してください。
さあ、最後、店長。
お二人ともまだ鶏の何たるかが分かってないです。鶏になる、お前たちの鶏はそんなもんか。
じゃあ
お前たちには鶏が分かってない。
うまい。
上手。
いいですか？今時計は1時を指しました。僕たちが収録してるのはただの民家です。
はい。
それぞれなりの民家
です。ボーンスタジオなんかじゃないんです。反省ですよ。
本気ではできません。
本気でやっちゃったもの。